ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
サッカーあとラジ袋なんですけども、ですね、今これを話しているのはヒロシっていう人なんですけども、今日は僕がずっと一人で話しているかというともちろんそんなことはなくて、素晴らしいゲストが見えているんですけども、は
い、いつもうるさくてすいません、
おなじみのトモさんですね。
トモです。
今日は安心して聞いていただける回になりそうですよ。J リーグをしていると、最近特徴的というか、特筆すべきチームがあるなと思ってるんですけども、それってセレッソ大阪なんですよ。どういうところが特徴的かっていうと、そのアジアカップですね、代表に選手を幾人も送り込んで、その結果代表人気にうまく乗って、今そのチーム自体の人気も上がってると。
しかも本拠地が長いだから代表が長いで試合をした時にセレッソサポーターが、
そうか地元と代表とのリンクっていうのもあるんですね。
はい、そういう可能性はありますよね。香川真司も出身選手だしということで、
そのどんどんいい選手を輩出していて、やっぱ人気が、その J リーグっていうのが、人気が高まっていないと、どちらかというと動員が下がっている中で、その、リーグ戦の中の、特に、注目するべきなビッグゲームのない、そんな試合で、スタジアムが満員になったりとか、するっていうのは、やっぱり本当に、これはある種、そこに J リーグの一つの未来の、明るい未来の形があるんじゃないかなって、思うんですよ。で、そしてその、セレッソっていうのは、若い選手の多いチームでもあるんですよね。さっきその、注目を集めたのが、アジアカップだったっていう話じゃないですか。
はい。
で、アジアカップって、現在の、そのフル代表で、メインを張ってる選手がほとんどいなかったんですよね。裏返して言えば若い選手が多かったんですよ。
はい。
だからそこに僕らが何を見るかっていうと、
東アジアカップ
ですか。あ、そうだそうだ、東アジアカップ。なので、そこに僕らが何を見たかというと、今の見慣れた代表じゃない、また別の代表の形、
なるほど
ですね。未来の代表の形を見たんじゃないかと思うんですよ。
はい。
で、結構それを見てワクワクした人たちが多いっていうのは、これは明るい話なんじゃないかなと。
裏代表、B 代表みたいな、そういうイメージも、なくはなかったですけど。
なんか B とか裏っていうと、どうしても印象があ
んまりネガティブなものになっちゃいますからね。
別のね、いい名前があると思うんですけども、日本もすっかりワールドカップの常連国となって、
そうですね。
で、ブラジルワールドカップ、決まってるんですけども、やっぱりその先にもサッカーは続いていくわけじゃないですか。
そうですね。だからブラジルって言いますけど、本当にブラジルワールドカップの後にロシアのワールドカップがあって、間にリオのオリンピックを挟んでってことで、サッカーって終わりないですもんね。もうまさしくその通りだと思いますね。だから、遠藤の、
後継者
問題、ポスト遠藤っていう話はさすがに、結局なんか収まっちゃいましたよね。もうどうせ遠藤で行くんだろうみたいな、なって結局世論も収まっちゃったんじゃないかな。結局どうせ、バックアップは、堅固なんでしょうみたいな。
でも最近だと細貝。その遠藤の代わりじゃないかもしれないけども、その長谷部と細貝のコンビとか、っていうパターンもありなのかなと。
違うサッカーをすればいいんだよっていうことで、それがまさしくそのブラジルワールドカップに向けてっていうことで、その後もサッカーが続くっていうことですよね、結局。だから本当に、今活躍している選手が、五輪代表、ロンドン世代で何人
が、次のロシアワールドカップに残っているか。
とか、そういうブレイクする予感のある選手とか、今の中で、なんていうか、 今の代表選手で残ってるのは誰なのかみたいな。はい。
やっぱりその、
気になりますね。
ね、一応、前進を続けてきたわけじゃないですか。はい。例えば、ちょっと前は、日本っていうのは、その、中盤にはいい選手がいるけれども、
はい、中盤、しかもアタッカーですよね。はい。
それが、まあ、曲がりなりにも、海外の一流チームで、サイドバックでスタメンを張ってるっていう。はい。まあ、だから、ディフェンダーにもいい選手ができたりとか、まあ、本当にいいんだよ。センターバックで海外で通用してる選手ってのはいなかったりとかっていうのはあるんですけども。
吉田麻也がなんとか、去年は数字も出したけれども、今年、やっぱり、
やっぱライバルが入ってきてちょっと負けちゃうって、
そうですね、
今スタメンは落ちてるんでしたっけ？
そうですね、コンスタントには出られてないですよね。
4位みたいな感じになりつつあると。
はい、そういう意味では興味深いですよね。やっぱりそういう競争に勝ち抜ける選手でないと本物じゃないのかなって、もうそれは誰もが分かることじゃないですか。
ただやっぱりそのじゃあ中盤のアタッカー、はい、まあ、少なくなって、
はい、
まあ、だからそこの強みが弱くなって、で、その分、こう、サイドバックだったりっていうふうに、日本人選手の、こう、いい部分が映ってったのかっていうと、そうではなくて、やっぱりその、中盤の選手でいい、まあ、選手が多いっていうのを維持したまま、さらに他のポジションでも、こう、いい選手っていうのが増えてきてるわけですよね。
そうですね。
まあ、だから、おそらく、まあ、そして、僕らの望むところによれば、
はい、
まあ、どんどん発展していくわけじゃないですか、日本人の。
そうですね。
サッカーっていうものが。
いや、だから逆に言うと、まあ、南アフリカの時もそうだったんですけど、
はい、
もうその代表に入ってほしいなって望んでた選手が、入れなかった例っていうのもあるじゃないですか。で、そうすると、
はい、
例
えば誰が、
そうすると、やっぱり僕、まあ、鹿島びいきっていうところもあって、やっぱり、岡田監督に呼ばれてて、結局、興梠は生き残れなかったということで。
興梠心臓ですね。興
梠心臓、
はい。一部の鹿島サポーターが口にするのもおとましいと今では思っている。まあ、余計な情報が入っちゃいましたけども。
でも、あの時は本当に入ってほしいって誰もが思ってたと思うんですけど、実は代表に呼ばれてコンディション崩したっていうか、所属チームでもちょっとコンディションを落としたっていうような見方も、まあ、同情をしたいところもあったとはいえ、で、まあ、今はもうコンスタントにゴールは決めてますよね、浦和行ってから。
そうですね。確か、二桁に到達したんでしたよね。
ですね。はい。だからそういう意味じゃ、まあ、鹿島と同じぐらいは活躍しているけれども、まあ、今シーズンは日本人フォワードがだいぶ点を取ってるので、
はい、
あんまりこう騒がれはしないですけどね。
でもやっぱりその、なんだろうな、とは言っても、
はい、
その、やはり去年の鹿島よりは、今の浦和の方が、興梠に合ってるんじゃないかというふうには見られてたし、まあ、で、実際、
はい、
まあ、それなりの成績も残してないけど、やっぱり物足りなさっていうのは感じるんですよね。どうせだったら、それがもっと得点を争いに絡むような状態になって、僕らを悔しがらせて欲しかったなっていうふうな思いも一部であるんですよ。
そうですね。ド M ですね、それは。
まさに、得点を取るのは貸しません以外に。
ド M ですね。まさに、マルキに対して、マルキニョスに対して、それを今僕は感じてるところはあるかもしれないですけど。
ね、マルキが、ね、点全然取れないで1年ぐらいで、
はい、
またブラジルに帰るなんていうのは見たくないですもんね。
まあそういう意味では、ちょっと、まあ、鹿島戦でも取られましたしね。もともと古巣には。
そこは余計なんですけどね。
はい。でももともと古巣には強いなとは思ってたし。
古巣が多いんですよ、そして彼は。
はい。いや、そういう意味では。だから、そうですね。だから、逆に言うと、もしかしたらその代表に返り咲くんじゃないかなとか、っていう選手で、
はい、
まあだから大久保なんか呼ばれなきゃおかしいと思ってるんですけど、
そうですね。
まあ、そんな中で、だから今たまたま名前が出てきたからあれなんですけど、興梠、
はい、
なんかは逆に可能性があるのかないのかって考えると、うん、なくはないと思うんですけど、多分。
代表のワントップ。
うん、そうなんですよ。
合うのかどうか。
まあ、ワントップっていうシステムを採用してるっていう意味では、まあ、現実すごくハードル高いし、呼ばれないとは思っていても、可能性がゼロではないかなとかって思うと、でも呼ばれない理由を、なんか理由付けをしたいっていう意地悪さも今の自分たちにはあるのかなと思って。
まあ、実質的もある意味では、十分、まあ、ある程度以上ある。
そうですね。
けれども呼ばれてないと。
はい。
すると何かが足りないんじゃないか。
でもザッケローニ呼びませんでしたっけ、アントラーズで。
ありましたっけ、
確かあったような気がするんですけど、でもまあ今はもう蚊帳の外。
はい。
ですね。まあ、ザッケローニっていうか、そうですね。サッカーは続くんだとか、ワールドカップはブラジルの後もあるんだとかって言っていながらも、なんか今に目がいっちゃうところが何とも言えないですけど。
まあ、それは何とも言えますけども、今の延長線上に未来はあるんだよっていうようなことを。
そうですね。だから逆に言ったらあれですよね。ザッケローニが、はい、まあその、ブラジル率いて続投、まあしないだろうと思うんですけど、その後に、またじゃあその、コオロギが代表に呼ばれる、あんま考えたくないですね。でも、どうなのかっていうと原因があるのかな、思うんですけど、もともとあんまり、まあその裏側の2チャンネル寄りの話だといい話は聞かなかったですもんね。
まあ、割とこう、チャラチャラしてるというか、もっと真面目にサッカーに取り組んだらばっていうような言われ方も。
まあ実際本人の発言でもそうでしたもんね。
今フォワードじゃないですか。
はい。
でも、
もともと中盤で。
はい。で、フォワードに転向した理由を、結構冗談で言ってるのかなと思ってたんですけども、
はい、はい。
フォワードの方が走らなくていいからみたいな、楽だからっていうのは、そんな理由を口にしたこともありますよね。
オリベイラの時にフォワードで起用されましたよね。
で、
トニーニョ・セレーゾが、ブラジルに連れて帰りたいって言ったのがコオロギ心臓ですよね。
そうですね。
はい。じゃあなんで残んなかったんだろうみたいな。まあその時は、トニーニョ・セレーゾっていうのがリークしてなかったのかなとか思いつつも。
だって去年の早い段階から、交渉を続けていたんではないんですか、はい、
そうですね。
もう心はリーグが残ってるうちに決まっていたんじゃないですか。
なんかもうそうすると、なんか、ちょっと逆に言ったら、
感じの悪いものになっちゃいましたけども、
はい。はい。でもそうですよね。なんかでも、その。
なんかただ僕は基本的にはやっぱりその、アントラーズの仲間だったわけだし、その応援もしていたわけだから、はい、いろいろと悪いことは言いたくないんだけれども、やっぱりその裏に、こう、移籍するに至った経緯であるとか、はい、まあ、経緯というか、その、移籍までのこうやりとりであったりとか、はい、そこも、本来はルールで言えば、ルールなのか、紳士協定だったのか忘れちゃいましたけども、
そうですね、
許されないタイミングで交渉したんじゃないかとか、
それはありましたね。
そういうちょっとこう、後ろ暗さというか、なんだろうな、ルーズさっていうのがあるのかなと思うんですよね。だから、サッカー選手っていうのは、はい、まあ、スポーツ選手っていうのはアスリートですよね。
はい、
で、アスリートっていうのは、まあ、ある程度、こう、清廉潔白というか、まあ、質実剛健というか、まあ、急にぼんやりしてシャキッとしててほしいっていうのがあるんですけども、そういう色があんまりない選手ですよね。
だから、中途半端にそういう悪道までいかないんですよね。だからもう。
憎めないしな。
でも、ホマーリオとかみたいに、エジムンドとかホマーリオみたいな、本当の悪じゃないっていうか、いやだからって僕別に悪のフォワードが好きなわけじゃないんですけど、
はい、
ストイチコフにしてもそうだし、
うん、
もうそういうなんかこうフロントとぶつかったとか、そんなのはまだ可愛い方で、
うん、
練習に遅刻してくる、でも俺は点取ってりゃいいんだろうって言ってるような、それで実際に結果出してざまあみろってこう言えるようなやつって、まあ話のネタにはなるし、そういうのがこう好かれるっていう傾向が、マスコミとかもこう、なんか扱いやすいっていう傾向はあるとは思うんですけど、彼は、まあ、彼っていうのはイコールコオロギなんですけど、
はい、
そういうキャラではないですよ。で、そういうキャラになってほしいとも思ってないんですけど、
うん、
だから彼が本当に節制してたら、そういう本当に日本を背負って立つ、素材だって誰もが言ってるのに、結局それにならなかったですよね。
うんうん、最近ちょっとそういう話もネットなんかでも出てますけども、
はい、
まあ、サッカー選手っていうか、スポーツ選手なのに、
はい、
タバコを吸ってると、喫煙してるんじゃないかっていう、
ま
あ、ちょっとね、問題というのかな、ね、話題に、まあ、少なくとも話題に上がってるのは確かですよ。
はい。まあ、自分が見たわけじゃないんで、なんとも言えないですけど、なんか火のないところに煙は立たないっていう。
タバコだけですね。
はい。皮肉ですけど。でも、本当なんかそれは、あるとは思うんですよ。だから、実際にその、いろんな、後ろめたさをこう抱えながらプレーしてる選手って絶対どこにでもいるとは思うんですけど、本当はやっぱりそうであってはならないのがプロの世界だとは思うんですよね。はい。もうホマーリオの話になると、普段の練習に、フラメンゴの時かな、
はい、
なんか練習に飽きたと言い出して、砂浜で練習するのも足腰鍛えるのにはいいだろう。 って監督に提案したら、それも一理あるなって言って、砂浜で練習を開始しようとしたら、あの、ビーチにそのベッドを持ってきて、はい、あの、そこで寝っ転がって、なんかジュースかなんか
飲んで、ね、
それで、あの、お姉ちゃんに声かけてたって有名な話がありますけど、まあ、それを日本人で多分やれる選手なんか絶対出てこないと思うし、今後も。で、それは日本の、まあ、日本人の
その。サンドで真面目ってことですね。はい。そういう海外の。
そうですね。
強烈な個性に比べれば。
はい。そういうことは絶対ないと思うんですけど。
まあ、でも、やっぱりその、僕ちょっとやっぱがっかりしたなっていうのがあって。
はい。
まあ、そのさっきもありましたけども、その、ブラジル、人の、まあ、監督が、
はい、
とりあえずはブラジルに連れて帰りたいとまで言ったような素材がどうもこうブレイクしきれてないっていうのは現状じゃないですか、
はい、
それっていうのはもっとあのアスリートらしくあってくれれば、うん、そんな重慶になってなかったんじゃないのかなって。いやも
う まさしくですよね。多分そういうところはもう認めざるを得ないですよね、うん、だって結局節制ができてない選手が活躍できるはずがないっていうのも、これも本当に、正論であって、で、フォワードの仕事は点を取るっていうふうによく言われるんですけど、うん、もうまさにそうだと思ってるんですよ。まあ、現代サッカーは、フォワードもディフェンスが必要でとか、そういうへ理屈は抜きにして、ゴールをこう常に狙ってるっていうことがもうフォワードの第一条件であって、うん、で、やっぱりそのフォワードで、ゴールをこう狙い続けるにあたって、コンディションがいいことに越したことはないわけですね。
うん、まあ、あと、これは比較できないから、証明はできないけれども、はい、じゃあそれを言い放って、まあそういうふうな主張したフォワードが毎試合1点取ったとして、はい、じゃあ、前それ節制してたらば、毎試合2点取れてたんじゃないのかっていう、もっとできたんじゃないのかっていうのはやっぱり、頭から消えないんですよね。
はい。いや、そうだと思いますよ。これ正論だし、そうであってほしいっていうのが、育成に携わる人間としてもそうだと思ってるし、そういう選手を育てるのが、日本の育成の道としても、これからは絶対そういうでないといけないと思うし、見つからなければいいっていう感覚が、もうちょっとやっぱり、なんか、間違った方向に作用してるのかな。やることをしっかりやってればいいっていうのは、やっぱりちょっと危険ですよね、考えとして。
もっと自分の才能とかっていうものが、信じきれてないっていうか、ほどほどでいいみたいな。い
や、だから僕、
あるんですかね。
僕はだから柿谷っていう選手は、未だに僕、はい、まあこれ個人の、好き嫌いとかもあるんで、なんとも言えないですけど、柿谷はちょっと、未だに僕は疑ってる選手の一人で。
うん、結構、美談みたいに語られがちですよね。その、まあ、かつては、その遅刻、練習の遅刻をするっていう態度が悪かったんだけども。はい、
で、徳島に出されたっていう。
を入れ替えて、はい、今では代表にも食い込んで、うん、このままワールドカップに行くんじゃないかっていうような、まあ、サクセスストーリーとして扱われてますけども。
だから、仮にですけど、そうじゃないと信じたいですけど、その今なんかすごくこう、試合中も実況解説とかでも、気を使いすぎてるとか、
はい、
まあ実際にプレーの中でホンダとかになんか怯えてるようなあれで、結構簡単にボール叩いたりとかして、で、ホンダはいいフォワードが入ってきたみたいな言い方をしてましたけど、ホンダ圭介が。言ってましたけど、僕はなんかまだそこに、ちょっと、まだ眉唾っていうか、信用してないっていうか。
もっとできるんじゃないかっていうことですか？そういうことではなくて。
だからもっとできるんじゃないかっていうことよりも、僕はすごく彼に対してネガティブなイメージがあって、その、今、そういうところでこう、神経を張ってるからそういうプレーができてるけれども、自分が中心になった時、だから、それこそもしかしたら、
さっきの話に繋がると、
カタール、それこそロシアのさらに先のカタールの時に中心になってた、はいとして、まあ、俺様っていうか、王様みたいになった時に、その昔の本性を表すんじゃねえかっていう、なんかすごく嫌なんですよね。だからもうそう、僕も彼とも話したこともないし、彼の人間性も知らないから、なんとも言えないし、これは批判に捉えてほしくもないんですけど、
まあ、こうだったら嫌だなっていう、まあ一つの見方ですね。
そうですね。だからそういうふうに思っちゃうんですよ。もうそれはなんでかって言ったら前例があるから。確かにこう、構成したとかっていう考えってすごく美談にはなるけれども、再犯 した時のこの、あの、
罰
の悪さというか、ちょっとそういうことを考えると、あんまり、なんか、まだちょっと信用しきれねえな、っていうのがあって。
まあね、ガンだったらば、5年経って何もなければ寛解したっていうふうに、判断できるけども、でもかつてサボり癖があった人間の場合は、じゃあ何年経ったらって、やっぱりそういう部分を本質的に持ってるんじゃないかなっていうふうに、そんな疑いが残るのは。
なんでかっていうと、あの、風貌とかも結局そうですよね。
茶髪はダメとかそういうことですか？いや、
茶髪がダメとかじゃなくて、ダメではないんですよ、ダメではないし、そういう主張とかファッションとかっていうのを否定はしないですけど、でもなんか改心したっていう時に、これは古い考えかもしれないですけど、自然とこう外見に出てきたりするもんですけど、意外と外見に出てないのが彼なんですよね。そう考えると香川真司なんかよくわかってんのかなっていう気がして、自分のもう元々のこう、スタイルっていうか、だって結局、もう高校生で、結局、セレッソに入団して、乱れるって言ったら変ですけど、服装だったり、頭髪が乱れるところだ、高校とか、中学高校の、生徒指導の言葉かもしれないですけど、はい、別にそれで誰も咎める人いないですよね。まあ、よっぽどひどければクラブの関係者から言われるかもしれないですけど、やっぱり同じぐらいの年の、柿谷の映像とか見てると、ものすごいその差が、ギャップがあるじゃないですか。
まあ、香川と比べると特にっていうのもあるかもしれないですけど、まあ僕はその、どっちにつくわけでもないんですけども、ただ、はい、まああれぐらいの年代の男の子としては、ああいうのもありだろうな。ただ、まあそれがストイックさっていうことを考えると、やっぱり、まあその分だけ、ルックスにこう気を使う、分だけそのストイックさっていうのは落ちてるだろうなとは思いますね。
そうなんですよ。そのストイックさっていうところでやっぱりちょっとその欠けてるかなって気はするんですよね。でやっぱりそのフォワードっていうところではもうその才能みたいなものもあるからイコールでストイックさでないところはあるかもしれないですけど、
なんだろう、話がごめんなさい、どちらかっちゃうかもしれないんですけども、例えばその選手のインタビューなんかを見ると、はい、平日何してるかとか、練習がない時何してるかっていうと、まあ釣りが悪いって話じゃないですけども、まあゲームをやるとかビデオを見るとかっていうのもあって、もちろんそれはオフの時間はあってもいいけれども、そういうのも聞くとやっぱり、ストイックさとかっていうことだとはちょっと違って、まあ普通の兄ちゃんなんだなっていうふうに思うんですよね。で、一方でその、まあ野球なんかで言えばイチローだとかっていう例を見ると、本当にもう常にその野球っていうもので成功するために、こう日々の生活から、朝飯何食うっていうところからこう決めて、それを遂行し続けていて、あそこにいるっていう人がいるように見えるわけですよね。
そうですね。よくわかります。
だからそこまでストイックに徹してる人っていうのは、逆に誰がいるんだろうなっていうふうにも思うんですね。まあ今の数とか多分そういう感じにも見えるなとかっていうのはあるんですけど。
そうですね。ただ、だいぶ、表に出てないだけで、
はい、
ストイックには、ね、やってるとは思うんですよね。はい、意外と海外に出た方が海外の選手が意外とストイックにやってなくて、驚いたりするところがあるのかもしれないですけど、
はいはい、オンオフがはっきりしてるなんて言いますよね、
はい、でもそれは絶対必要な要素だとは思うんです、はい、でもトレーニングの中でのストイックさとかって絶対必要だと思うんですよね。
うん、
だから前に話したブラジル人のハッサっていうのは、はい、そのストイックさっていうところの、その本当のストイックさっていうか、その試合中にどうしても負けたくないっていうところの気持ちだったりとか、まあトレーニングの中でもそういうハッサっていうのがあるやつとないやつと絶対差が出てくると思うんですけど、そういうものがまだ日本にはないし、これもうそれでそんなこと言ってもなんか綺麗事ってなっちゃうとまた変わるんですけど、やっぱりもうそのプロ論みたいなところで、プロのサッカー選手とは何なんだってなった時に、本当にその代表選手っていう、さらにその代表選手までのし上がってるやつは、国を背負うだけのプレッシャーだったり、そのサポーターの期待だったりとか、そういうところで、自然とストイックになるだろう。
身が引き締まる思いなんていう陳腐な表現を伝えますけども、
そうしたら、
になるんでしょうね。
そうしたらそうですよね。 だから、ロマリオが、94年のワールドカップの前に、結構もう直前ですよね。父親が誘拐されて、
はい。
で、テレビで、まあ、画面に向かって言うわけですよ。マイクを、アナウンサーの、インタビュアーのマイクを奪って、
はい。
まあ、犯人に継ぐと。お前たちが俺の父親を返さなかったら、ブラジルはワールドカップで優勝できないと。なんでかわかるか。それは俺がワールドカップに出ないからだ。と、逆脅迫をするわけです。そしたら翌日お父さん帰ってたんですよね。それで、ホマリはさらにそこでパフォーマンスがあるんですけど、また、テレビに向かって、テレビでこう言うわけですよ。
はい、
ありがとう。俺は君たちのためにも絶対ワールドカップを、ブラジルにもたらしてやると、うん。で、優勝するわけですよ。
もうばかりですよね、それね。
もう本当にもうすごく、これ実話だから面白いですよね。
うん、
で、その、まあ、私生活の乱れとかっていうところに、その矛盾はあるかもしれないけれども、プロとして何をするべきかっていうことの頭の整理っていうことでは、ホマリオなんかはもうすごくシンプルで、それに、その目標に向かってこう進むっていうことに関してはすごく長けていて、で、もちろん目標も持ってるだろうし、日本の選手も目標を持ってるだろうし、当然ストイックにやってる選手も、まあ、ちょっとそれに欠ける選手とかもいると思うんですけど、やっぱりまだまだ、そのプロ論っていうか、本当に、向かわなきゃいけないところに対して進んでるなっていうところでは、ちょっと説得力に欠けると。そんな中で、やっぱり僕、大久保嘉人の今シーズンのっていうのは、ちょっとその、プロに近いかなと思ってて、
彼なんかは日本では珍しくこう悪童なんていう風に呼ばれても違和感のないような若い時代を送ってきて、
う
ん、
そうですね。で、彼の場合はやっぱりスペインで挫折をして、
うん、
まあどちらかといったら海外で挫折の経験しかなく、
そうですね。2回行って2回帰ってきてますよね。帰ってきて、
で帰ってきた時に特にこのフロンターレで、
うん、
まあいろいろ言われましたよね。落ちたから出た、まあその通りなのかもしれないですけど、神戸を。でも文句ないですよね。あれだけのスコア出せば。
うん、やっぱりそれはサッカーで雑音を消してるわけですよね、うん、彼の場合は。
で、だから、普段の彼を見てないし、わからないですけど、待望論が出ないのが不思議なぐらいで、
うん、
佐藤久と待望論があったように、なぜ大久保嘉人待望論が出ないのか。だって、南アフリカ、ポジションは違うって言っても、南アフリカでもレギュラーって出た選手ですよ。
うん、そうですね。
じゃあちょっとこう輝きを失いかけてる、岡崎の代わりに、大久保っていう声が出てきてもおかしくないじゃないですか。
うんうん、やっぱり海外でやってないとダメなのっていう見方をしてしまう部分はありますよね。
う
ん、
そうですね。でもなんか、そう、本当に向かうべきところっていうところが、どうなのかな。難しいですね。でも、やっぱり、チームでその、プロの選手を管理しきることに関しての限界。まあ、あとは、よく一般論で言われるのは、結局、親会社からの、まあ今だいぶ減ったと思いますけど、親会社からの出向できた、
フロントの人材問題ですね。
はい。それで結局フロントがアマチュアなのに、
うん、
プロの集団を正しく扱えるのかっていうこと。
うん、
そうすると、プロ野球の方が、しっかりとプロらしくやってるんじゃないかと。
うん、まあ、やっぱりその J リーグの開幕当時の選手たちに比べれば、それは、まあ、かなりあるべき状態に近づいてきたっていうのは言えると思うんですよ。
そうですね。まあ、それは間違いないと思います。ゆっくりゆっくりかもしれないですけど、うん、進歩はしてると思うんですけど。
だとすると、この先、はい、まあ、ロシアワールドカップの頃には、よりこう、ストイックにこうサッカーっていうものにこう取り組んでっていう選手が増えていく。うん、こう全体的にこう、なんていうのかな、真面目なっていうことはおかしいよな。
うん、でも、例えばその、メンバーとかを、まあこれ、だいぶ試合見てないとちょっと難しいかもしれないですけど、じゃあもうその、ロシアワールドカップの、
はい、代表
本大会に出た時に、代表をシミュレーションしてみたら、誰になるだろうなとか思うと。
はじめましての人もそうでない人も皆様こんにちこんばんは。この番組おとがめは作曲とゲームが趣味な私春とメルヘンな嫁ことふもの割とどうでもいい日常などを話したりやりたいことだけしかやらない雑談と音とゲームのマイベースなポッドキャスト番組になります。今回は CM です。
CM です。
この番組をお送りするのは春と
ふもです。
毎週大体日曜日更新です。詳しくは漢字2文字でおとがめと検索してください。それではまたバイバイ、 バイバイ。
だってロシアは2018年、はい、5年後か、5年後だと逆に今の代表の常連でいないのが誰かっていうことを考えてた方が
そうですね、
プロセスはやりやすいですね。
だからそうすると当然
要である遠藤はまずいない。
はいはい。
で
長谷部ももういないと思ってるんで、長谷
部もいい年ですね。35とかになるのか。
長谷部いないと思いますね。
そうですね。センターバックは、今野もおそらくいないのかな。
いないんじゃないですかね。てか、いてはいけない。
まあ、それは次まで見越さなくても、ブラジルでもすでに、もう、赤信号かな。
そうですね。
井ノ原はいるかな。井ノ原はいそうかな。
いや、まあ、その前に。
まあ今、スタメンで出てるということで言うと、
そうですね。
前線が、だからその、本田香川がおそらく、
ボーダーライン。
うん。
本田なんかはちょっと、もしかしたら。
そうね、膝の、選手の寿命があんまり長いイメージがない、
ね。それと、あと、岡崎なんかも僕そうだと思うんですよね。うん、多分いないんじゃないかなと思ってて。うん、
そうすると、岡崎が、左サイド
が。あと、システムが変わってると思うし、今の4231みたいなことでやってるとは限らなくて。
意外と3バックになってたりとかするかもしれないですよね。
そうですね。まあ、オーソドックスに442じゃないかとか。
まあ、安泰で言うと、まあ、両サイドは安泰かなとも、まあ、システム変わったらわかんないですけども。
長友、
内田。内田もなんだかんだで残りそうな、
私
残ってほしいと思う、うん、そういうひいき目もありますけど、
うん、だって2018年30歳ぐらいですよ。
いいとこですね、
はい、
今ちょっと出た中で、あ、まあキーパーは
西川ですかね。
ロシアでソカハタはキーパーやってないかな。
現役でもいるかなっていう。
でも、まぁ、あ、ちょっと話がばらけちゃいましたけども、はい、おそらく、香川と、
はい、
まぁ、内田と長友はいるだろうと。ま
ぁ、長友もわかんないですけどね。
ね。それでも年齢的には、
長友は、
25とか今6とかそんなもんでしたっけ？
それでだからやっぱり30過ぎてますからね。
うん。両サイドが30過ぎは、
ちょっとありえないかな。
ないかな。
カフーとホベルト・カルロスじゃないですからね。うん、まあ、
総督会に近いですね。
やっぱり変わっちゃいますよね。
うん、
だって、ドーハの悲劇の時に僕、堀池絶対次も出ると思ったら、堀池いなかったですもん。
あ、
その次の。
そうですよね。
フランスワールドカップ予選にも呼ばれてないし。
日韓から次、ドイツでもだいぶ変わってます
もんね。そういうことなんですよ。だからドイツから南アフリカでも、やっぱり時代の流れってあるじゃないですか。
うん、今はどうだろうな。比較的、でも若いってほど若くもないんですよね、今は。
そうですね。
うん、そうするとちょうど新しい代表を作り直して、でも毎回監督変わってるから毎回作り直してるんだよな。
だから、そうですね、その、絶対的に、なんか今の日本の問題で、結局フォワードの選手が、アウトサイドのアタッカーで代表で呼ばれてたりとか、そういうなんかそのプロフェッショナル、っていうところで、そのスペシャリスト、
うん、
プロであって、なおかつスペシャリストであるっていうところで、なんかぼやけてるかなと思って、だからワントップで行くから、ワントップ所属チームでやってる選手ってなった時に、僕は大阪は多分ツートップでやってるイメージが強かったのかなと思って、それで呼ばれてないのかなとも思ってるんですけど、
そうですね、まあ、結局、ワントップで輝いてるのっていうのは、さっきの去年の途中から。
そうですね。
そんなに長い時期ではないですね。
はい。だから、柿谷だったり、前田良一、ハーフナーマイク。
それだったら柿谷の方がよっぽど実績ないような気もしますけどね。
そうですね。いや、もうそのおっしゃる通りです。 だから意外と世論を味方につけたいのかなと思ったり。
うん。まあ、時代の寵児みたいな、スターシステムに乗せられる選手ではありますよね。
そうですね。いや、だから。
そのままキャッチーなキーワードもあるんですけどね。
そうですね。
流行語代表に大阪半端ないっていうのが、今更入ってきたりとかしたら、最高なんですけどね。
そうですね。でも、そう考えると、大阪、まあ、生活もわからないですけど、
だからゴルフのやりすぎで、クラブスタッフに怒られたみたいな
話ですか。
ありますけどね。
大
好きで、ちょっとは自重しろみたいな。
ああ、なるほど。でも、なんか期待はしちゃいますけど、もちろん鹿島の選手だけじゃなくて、気になる選手とかって絶対出てくると思うんですけど、今の時点では何とも言えないですけどね。
トモさんほどはこうよく見られてないので、どうしても鹿島の選手とか、まあ、ごく一部の話題の選手っていうところに行ってしまうので、すごくミーハーなチョイスになっちゃうんですけども。
まあ多分、ただこうなっていてほしいっていうところで言ったら、まあ、これはもう育成のプロ論っていうところで言うと、はい、もう、高校大学の出身の選手が、もう明らかに減っていてほしいなっていうのはありますよね。
ユース出身者
が増えて
ほしいと。はい。
はい、そうでないと、日本の育成が、進んでないっていう証拠になってしまうので、
うん、
それはもうその、育成のプロが育ってないっていう証拠にもなってしまうから、だからこそ、ロシアの時にそういう現象が起こってほしいなと思います。ゼロにはならないと思うんですよ。
まあ、ただ、まあ、5年っていうと、結構近い未来の話ですよね。そこまでにそんなに大きな、その育成が成果を出すことの変化っていうのって。
僕はなきゃいけないと思ってるんですけど、なきゃいけないですね。絶対。だから、リーグ戦で言ったら、その、プレミアリーグ。
はい。
と言われる、高窓組み、はい、はい、プリンスリーグ、プレミアリーグっていうことが、U18 のリーグ戦の中でも、やっぱり明らかに J のアカデミー、その下部組織が、もう多数入ってきたっていうことは、これはもう、非常にいいことではあると思うんで、いろんな試合を見た中で、やっぱり交代連で、全国に出るようなチーム対、J のアカデミーで、育成に定評があるクラブ、ボーイ、試合を見たときに思ったんですけど、結局そのトーナメントを勝ち抜くために、1点を取るために、セットプレーで点を取ったチームと、やっぱりその、ピッチの中でボールを動かして取ることにこだわって実際取った1対1っていう試合をたまたま見て、それで、いろいろ考えさせられるところがあっただけに、もうその代表選手っていうのも、もうそこでそろそろ入れ替わってほしいなと思ったり、
これ、ステレオタイプの見方になっちゃうんですけども、
はい、
その、ユースっていうのが、よりこう、結果を、求められる組織だとしたらば、その、いわゆるこう、スケールの大きな選手っていうのが、こう、出てきづらい、チームとしての完成度によって、こう、勝つ、このリーグの中で勝っていくっていうことはある、そういうことの方がこう増えていって、だから、すごく特徴的な、個性的な選手っていうのを輩出しづらいじゃないかみたいな話ってよくある。
そうしたら高校サッカー、大学サッカーの方が、個性輩出できないはずですよね。絶対に。
でも高校サッカー、大学サッカーの方が、負けてもいいというか、うまくないのかな。
いや、むしろトーナメントの試合ばっかりですからね。逆にそういうもう常に決勝戦っていうか、常に負けたら終わりっていうプレッシャーでしか戦ってないのかなっていう。だから、リーグ戦でも現状を言えば、各都道府県の2部リーグ以下って、それこそ、J リーグの、J リーグの話とかになっちゃうんですけど、試合数が多くて正常なリーグ戦なのに、やっつけで8チームで7試合とかで終わっちゃうリーグ戦とかの運営でしか、試合をしてないし、その試合ってメインじゃないんですよ。メインはどうしてもトーナメントの戦いになってくるし。
リーグ戦の経験が足りてないっていう。
リーグ戦の経験っていうか、もうそのメンタリティっていう意味で、やっぱりその。
トーナメント戦を戦うとなると、一戦一戦とにかく勝つためのサッカーばっかりすることになる。
だから個性を育てるっていうことには、ちょっと結びつかないのかなと思ったり。
失敗をしないように すると。
失敗をしながらもチーム強化してって、本当に強いチームが優勝するのがリーグ戦だと思ってるんですよね、自分は。だからそのためには、試合数が必要なわけですよ、うん。しかも同じチームに一度負けた相手に対して、勝つチャンスを与えるっていう2回戦総当たりっていうのが絶対必要だと思うんですよね。
うん、
そういう試合をやってない高校生、大学生っていうのは、あ、大学生はでもリーグ戦やってますからね。
うん、
高校生なんかはだからそういう意味じゃちょっとかわいそうかなと思ったりしますけど。だから特定の、本当に全国の常連のようなチームしか、そういう、しっかりとしたリーグ戦を戦えてないっていうのは問題ですよね。
そこも、こう、日本サッカーのためには改善すべき大きなポイントだと。
そうですね。だからそれが本当に育成のプロ論っていう意味で、
はい、
ある程度その J のアカデミーの、コーチの方々とかに、
ええ、
ある程度そういう結果を、ちょっと、この5年間で出してもらえたらすごく、日本のサッカーが世界に近づいている証拠じゃないかなとは思うんですけど、だから多分その、リーグの、J リーグ、その、選手を輩出するっていうか、日本のサッカーの、を強くするための J リーグって話になると、また、細かく話すと結局また、あ、これもダメ、あれもダメ、これはいい、あれもいい、とかって言ってると結局多分まとまらなくなっちゃうと思うんで、
はい、
とりあえず、
話では
い、今のフォーカスする面で言ったら、まあ分かりやすい、その代表選手の出身チーム、
うん
まあ、プロになった、一番初めのプロになったチームの前の所属チーム、それの割合が、アカデミー出身者が、J のアカデミー出身者が、どれだけ今より増えてくるか。というか増えてくると思ってるんですけど。
まあ、直接つながらないかもしれないけども、そのユース出身者がそうやって増えてくることによって、
はい、
そのチームに対する愛着っていうものも同時に増えてくるとすると、同じような条件のオファーがあった場合に、あえてこう、そっちには行かないと。
はい。
まあ、海外は、
海外は別
に、ね、行っちゃうかもしれないけども、はい、でも、まあその、浦和からオファーがあったけども、広島に残るよっていうような、そういうふうな、チーム愛を持った選手が増えるっていうのは、まあ一方でその、移籍が活発化した方がいいっていう意見もあるけども、うん、でもやっぱりその自分が好きなチームのことを好きで残ってそこで活躍したいっていう選手が増えるっていうことは、うん、よりその地元に密着したチームが増えるというのはいいことなのかなっていうのも
思います、ね。だから賢いチームだったら1年半とかの契約を結んで、半年だけ自分のチームでプレーさせて、1年契約を残している状態で移籍金取って移籍させますよね。
なるほど、なるほど。
はい。
そういうのないですもんね。
うん、そういうところは、やっぱりもうセンスになっちゃうし、まぁ、あ、ちょっと話が逸れちゃうんですけど、
はい、
でもそれはフロントのプロ論かもしれないんですけどね。
うん、
そう、でも、うん、結局、本当の意味でのプロ意識っていうか、その仕事の内容もそうだし、さっきの節制もそうだし、その、まぁ、あ、今まで以上にそのプロとして何をやるべきか、仕事の内容もそうだし、その内容のある仕事をやるために心構えだとか実際の行動だとかっていうところっていうのを、本当にその、まあ、ブラジルだと直近なんで、その5年間でどう変わっていくかっていうのはすごく、これ5年後に本当にもう一回聞いてみてとかって。
実現している部分、まあ、予想の範囲内の部分と予想を上回るような部分。
そうですね。
裏切る部分。まあ、いい意味で悪い意味でっていうのを。確認してみると、
はい。
なるほど。じゃあ、これ5年間続けないといけない。
そうですね。あの時こんな話しましたね、みたいな。
5年後に自分が何言ってるか聞くの結構辛いと思いますよね。
僕もう数ヶ月前に言ったこと聞くのもちょっと辛いんじゃないかなと思って。
まあそれはその数ヶ月分進歩してるってことだったらいいんじゃないですか。
そうですね。交代してるってことってやっぱりあんまないんですけど。
でもよくそのネットラジオなんかやってる人だと、
はい、
その自分のその過去のやつを聞くと、こいつ面白いこと言ってんなって思うっていう話も聞きますけどね。
よくわかる気がします。
まあそれは雑談編を話せて面白いっていうのと、その何かちょっとこう筋があって、それに、はい、その後自分がその筋、に沿ってこう成長してるはずのものの、うん話をしてるのとは違うでしょうけども。
だからまあ自分なんかが生きていく上でも、自分なんかもそのプロ論を語らせてもらえば、自分なんかが生きていく上でもなんかその夢見て、5年後じゃあ自分が何してるかなってなった時に、自分なんかはやっぱりサッカーで飯、その5年後もサッカーで飯食っていきたいと思うからこそ、やっぱりそれなりに、 何か努力してなきゃいけなくて、有言実行っていうのがもう最近のプロサッカー選手のなんか成功する一つの例であるとすれば、自分なんかもそういう意味じゃ有言実行しなきゃいけないと思うんで、だから今の本当に選手たちの中で、まあ、結果として悪道っていうのは出てこないとは思うし、出てきてほしくもないんですけど、なんか本当にそのブレないで、その目的を達成するための本当のプロっていうのが増えないと、うん、やっぱりその、今現在の選手の中で本当にプロを極めて、節制してるやつがやっぱりロシアの舞台に立ってほしいし。
そうすると、その、さっきの予想では、当落戦場だねっていう話になっちゃいましたけども、本田なんていうのは、
はい。
その意識の高い選手なんじゃないかと。
その前に膝壊れてんじゃないかなとか。
まあ、その、まあ、そんなに言ったら。いつまでロシアにいるのかっていうのともセットで、
だから、
出てくる問題ですけどね。
それはチームの意地悪なんじゃないかって気もしますけどね。うん、それはでもよくわかります。本当にミランに行くんだろうかっていう、カカが、
とりあえずロシア出た方がいいんじゃないかっていうのだけは、大胸の意見の一致するところでしょうね。そうですね。
ちょっともう、絶対にロシアに日本人選手これから先移籍しないだろうなって。
ロシアにずっといたら、ホームアドバンテージが出るじゃないですか。ロシア五輪のことを考えれば。
だから変なやめ方できないですよね。
あー、ね、イノハがクロアチアに戻れないみたいなことになっちゃいけないですよね。でも結構ロシアリーグを脱出するときになんか泣いて喜んだりとかっていう、他の事例があるんで、今更ホンダがちょっとはちょっと、まあ気に、不況を買うようなものにしたとしても、特別目立つってことはないでしょうね。それは不幸中の幸いというか、まあ起きてないことに不幸中の幸いもないか。
むしろだから本当は移籍金をもたらして英雄のように去っていくのが良かったんですけどね。でもこのままだと契約満了でっていうことになりそうですけど。
まあ多分それは買い手がつかなかったせいでもありますしね。
そうですね。
まあお金に困ってるクラブじゃないから、そういう意味では移籍金をこう残さなくてもそんなに恨まれるっていうことはないかもしれないですね。
ただ商品価値として膝を怪我してる例がある選手を高額の年俸でビッグクラブが買うと思えないっていうのが最近の自分の見方ではあるんですけど。メディカルチェックで、まあ、上昇時がこう有名な話ですよね。
はい。
人体を損傷した形跡があるけど、遺跡前にそういう話は聞いてないぞっていうことで、
ごあさんにな
りかけた。結局は、まあ、遺跡はしましたけど。うん。まあ、それも、そうですよね。まあ、医療面もプロ、まあ、医療面はほとんどのチームがプロがやってますから、海外の方の、それと比べても、ある程度のレベルを持ってるとは信じたいですけど。
うん、まあ、ただその本人が行きたいクラブに行くのはいいとも限らないっていうのは、香川の移籍なんかはそれをちょっと証明、現状見る限りは証明してたりもしますし、
ね。そうですね。まあ、同情監督が変わったりとか、結局もうそのファーガソンに誘われて行ったんだから、とかって言ったら、まあ、同情、しちゃいますけど。
すごく夢は見せてくれたんで、それだけでも悪い席はないけども、まあ、彼のサッカー選手としてのことを考えると。
そうですね。だからドルトムントが逆オファーっていう話が出てるぐらいですもんね。すごくよくわかります。
毎年ね、出てますもんね。ただそのドルトムントにしてもやってるサッカーが変わっちゃったから戻って、またピタッとハマるのかっていうと。
そうですね。
うん。
興味ありますね。本当に。
やっぱり成功はしてほしいですもんね。
いやー本当だからブラジルワールドカップのことをもうみんな話はしてると思うんですけど、やっぱりそのまあ、海外移籍とかも含めて、まあそれは代理人さんの仕事もプロの仕事になるからやっぱりプロ論なのかな。やっぱりこの今年のシーズンが終わった後の移籍ってすごい慎重になると思うんですよね。だってワールドカップに出られるか出られないかかかってるし、ここで多分今年あんまり選手動かないと思うんですよ。よっぽどのことがない限り。
う
ん、
そうですね。
冒険できない、
うん。一発逆転を狙うような場合は、移動もあるでしょうけども。う
ん、基本的には。
ある程度、序列が高い選手は動きたくないでしょうね。もうポジションを明らかに失ったりとか。
はい。
ハセベがまた監督変わってサイドバックやらされたりとかっていうような。う
ん、だからハセベは今しか動くタイミングがなかったんでしょうね。うん、そういうのとかすごくよくわかりますよね、今回の移籍。 そう、あの海外組は今回の夏のマーケットっていうか、シーズン前の移籍はすごく興味ありましたよね。だから逆に本人の意思に逆らって出されちゃうっていうのがみんな怖いと思うんですけど。
ああ、もういらないよと、うん。
どちらかって言ったら A 点じゃなくて左遷みたいな。そこで、まあ、倍返しできる選手が、いい選手なんでしょうけど、うん、タイムリーに。
好きではない表現が。
あんまり好きじゃないですね、やっぱり。もともとは、だって、うん。
まあ、それは、本当に雑談になっちゃうんで、
はい。
置いておきましょうか。
はい。そうですね。
じゃあ、ということで、今これを聞いてる人は5年後も、聞いて、見てくれると嬉しいですね。
そうですね。
5年内ね、話の種には、ことかないので、まあ、続けていたいものですね。
そうですね。まあ、本当にサッカーに終わりがないんで、まあ、4年周期の中で、その5年後であったり、あと、まあ、9年後ですか、とかっていうのを考えるのって、また楽しいし、他の人たちがこうやっぱり一番身近なワールドカップやオリンピックを話をしてるときにその先を話してるっていうのはちょっと優越感にもなるかななんて。
まあでも一方で難しいですよね。
難しいですね。だから断定できないことがたくさんあるんで。
やっぱりその香川に関しても、その今クラブでの状況を考えると、次のロシアの時に残ってるかどうかやっぱ怪しいなっていうふうに考えが変わってきたんですよね。そうすると今の代表で残ってるのは内田ぐらいのもんかっていうことになってしまって、そうなるとさすがに縛りが少なすぎて、
だからあとアクシデントあるかもしれないですから ね
5年後っていうと本当見通しが、視界が通らないですね。
だから伊藤由紀としがいきなり伸びてて、
内田2世
2世とか言って、はい、
みんな2世になったら面白いですよね。誰々2世みたいな。
ちょっと、面白すぎますよ、それ。でも本当そう
です。で、その中に水沼2世が戻って
き
て、本物の2世がいたなっていう。
まあでもお父さんの方がインパクトあったかな。今の状態だと、そう言わざるを得ないですけど。技術的には息子さんの方が高いのかもしれないですけどね。やっぱりそういう意味じゃ日の丸を背負うっていうことに関して最近の若い子っていうのはインパクトに欠けてるのは事実なのかもしれないですね。昔の選手の方がなんかそういう意識は高かったのかななんて、ちょっと昔を知ってるからって偉そうにちょっと今言っちゃってるんですけど。懐かしいですね。北朝鮮に。ワールドカップのアジア一次予選で勝てなかったんですから、ホームで勝ってアウェーで惨敗して、一次予選敗退ですからね、そんな時代があったんです
か。そんな時代もあったんですかなんてね、言われちゃいますよね。
はい、
僕も実感としては全然ないですしね。僕も完全にワールドカップに出てる代表から、しかこう実感としては持ってないので。
僕はそうですね、86年はあんまりマラドーナの輝いた試合で、その後の、CM とかの印象強いですけど、やっぱり日本代表の出られなかったワールドカップを多感な時期に見てたなっていう印象が90年、94年。その時の予選の戦いぶりをやっぱり詳細に覚えてるだけに、今嬉しくもあり、ちょっとまあ深く考えると悲しいところもあるなと思ってますね。いや、そういう意味じゃ、そうですね。本当のプロサッカーのあれが5年後根付いててくれるといいなと思うんですけど。
いや、それはお楽しみにしておきましょう。
ですね。
じゃあ、今日はこんなところですかね。
そうですね。
はい。
はい、
どうもありがとうございました
。ありがとうございました。
したらそう自分だった。